夢に出てきた黒い穴、なぜ聖杯は消滅したのに、あんなものが健在なんだ。
切り継ぐのを見上げる天井にうがたれた黒い穴、その実態はまさしく穴だった。降臨の儀式の祭壇と円蔵山地下に秘められた大聖杯の魔法陣とを結ぶ空間のトンネル、60年にわたり地脈のマナを貪り続け、さらに6人の英霊の魂を受け止めた大聖杯が讃える途方もない魔力の渦、それが黒々とうなりを上げる泥の正体に他ならなかった。
泥が穴から落ちていく。まさか聖杯を満たしていた泥はあの穴から流れ出たものだったのか。では聖杯の器とは、あの穴を制御し泥を受け止めるための装置、破壊すべきはあの穴の方だった。泥を受け止める聖杯のない今、このままでは。
穴から滴る泥は本来ならばこの世界から外への突破口をうがつためだけに使われる無属性の力だった。だがかつてまかれた過ちの種はそれを余すところなくアンリマユの呪詛に染め上げていた。すべての生命を焼き裁く破滅の力となったそれは、今滝のごとき怒涛となって市民会館の上に降り注ぐ。
これが聖杯の器を破壊した末路ということか。戸様の魔術師に過ぎぬエミア切り継ぐに期待したのが間違いじゃ、ハイツベルメ。まあよい、こたびの聖杯戦争、この聖杯の破片を手に入れただけでもよしとしよう。泥が町へと流れ込みよう。これほどの魔力の塊が制御を聞かずになすがままともなれば、犠牲者はどれほど積み上がるか想像もつかん。さすがの聖堂教会もこればかりは隠し立てすることはできまい。
町に流れ着いた死の泥が灼熱の呪いとなって人々に襲いかかる。家を焼き、庭を焼き、眠る者も目覚めて逃げる者も分け隔てなく焼き尽くし、泥に触れた全ての命をことごとく殺し尽くしていく。後に判明したその数はおよそ500名余り。焼け落ちた建物は実に134棟。以後もついに原因の解明されなかった大災害は長らく冬木市市民の記憶に深い傷跡を残すことになる。 程なく天井の穴は消失し、泥の流出も途絶えた。だが生じた火災の勢いは衰えることなく、逃げ惑う人々を捕らえ、黒焦げのムクロへと変えていく。夜を高校と紅蓮に染めて、死の宴は終わることなく続けられる。崩れゆく市民会館の中から、恵宮桐次はその全てを見届けた。滅びゆく命の有様は、彼を悪夢の中で災難だ光景とあまりにも類似する。だがこれは紛れもない現実だった。